暑いなぁ。ピッピッ、あれ？あれ？クーラー効かへん。くそ、扇風機かな。クチクチクチ。扇風機も壊れてるし、なんの、うちは、あれ、うちはどこ行ったんやろ、うちは。
寂しいな
ぁ。誰ですか？
お化けです。
あ、どうも。
そんな時には、
あ、はい。
これ、誰とくラジオ、これを聞きましょう。これを聞く、これは、これは、怪談話が聞けて、これからの季節にぴったりなんです。とても涼しくなります。
うん。
誰とくラジオ、聞いてね。
聞いてね。
誰とくラジオ。
この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰とくラジオ第133回となります。今回は師匠の8番目の弟子シリーズより4台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね。そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主の俺、焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
あー。
では参ります。師匠の8番目の弟子シリーズより警告。まずは軽い話から。これは師匠に弟子入りするはるか前、幼い頃から私は見える方だった。母方の女性、つまり祖母、母、私、妹は心霊体験にこと書かなかった。生まれて間もない日、母が私を写真に撮ろうとカメラを構えた。だがシャッターが降りない。カメラの故障かと、他にシャッターを向ければ撮れる。またカメラを向ければ、今度はシャッターは降りるが、私が映らない。逆光かと、カーテンを閉め切っても撮れない。何度か試行錯誤した末、ようやく一枚撮れた。だが、その写真を見て、母は寒気がした。私を取り囲むように赤い光が映っている。母はこれはいかんと写真を神社に持って行ったそうだ。神主によれば赤は警告の色、注意しなされとのこと。どうすればよいか母にはわからなかったが、後日注意しなされの理由がわかった。撮影後、3日も経ぬうちに、私は肺炎になった。最初は、ただの風邪か何かと思っていたが、神主さんの言葉がよぎり、病院に連れて行ったら、あと一歩で重篤な肺炎だったそうだ。写真は見たことがあったが、今は紛失して、どこにあるかはわからない。だが、劣化したその写真は、確かに奇妙な光に包まれた私が映っていた。次、8番目の弟子。さてこれは師匠に弟子入りして間もない話。彼はタロットの師匠であり、気功やお祓いの師匠でもあった。彼はいろんな剣を徒歩で旅し、天国も地獄、いろんな意味でも見てきた人だ。私はその頃大学生、今も、で、怪現象や変なものを見たり、取り憑かれたりと散々だった。例えば、実家では元気なのに、下宿先のアパートに帰ると体調が悪化したり、近くの住宅公社のビルの電話ボックス、今はそれはないが、から電話ボックスをすり抜ける黒い人を見たり、隣の無人の部屋から話し声が聞こえたり、道を歩いていたら肩が痛くなったりと散々だった。金縛りも何度かあった。幼稚園の卒業記念のマリア像や塩を持っても意味なし。そんな時に師匠に出会った。はっきり言って、最初はうさんくさい人だったが、友人の紹介で部屋を見てもらった。ただ怪現象が起きるとだけ告げて。開口一番、マリア像と塩の位置が違う。こっち、隣の無人部屋側に置くべき。私、あぜん。隣部屋の怪現象のことは言ってない。あと、この部屋、霊堂になってるぞ。だから金縛りに合うのか。師匠によれば、このマンションと何かの建物、忘れた、を結んだら、隣の無人部屋が鬼門になっているそうな。で、自宅校舎のビルを指さし、あそこら辺はわんさかいる。このマンションや近くのパチンコ屋も近くの神社もやばいとのこと。 全く古来一体の怪現象は言っていない。後では分かったが、近くの神社は水子供養の神社。パチンコ屋では、トイレにて焼身自殺や、屋上で飛び降り自殺。私のアパートでは、目の前で、私の通う大学生が、焼身自殺や飛び降り自殺が絶えない、とんでもない事態だった。つまり、私が住んでいる土地一帯が心霊スポット。どないすればええねん。よく取り憑かれて困ってる、と師匠に会うと、お前の体質変えなきゃどうにもならん。まあ、この部屋の浄化はできる、と。まず彼がしたのは、象と塩の位置替え。あと、ベランダと玄関に、特殊な印を施した塩を置いた。皿の真ん中に塩を盛り、周りに木タップで、五芳星の点のように印をつけたもの。あとはひたすら毎日お祓いと木の修行。簡単に言えば、手からオーラや熱を出したりだ。私はどうやら取り憑かりやすい体質らしい。で、霊感にムラがある。霊感が高いときは師匠も超えるが、極端に少ないときもあると。その体質は、どうにもならん、と。だから、防衛術や気を高めるしかないらしい。印を施した塩を置いた翌日、雨も降っていないのに、塩が溶けていた。しかも、次に取り替えた塩は、今度はカピカピになり、師匠が火を近づけると燃えた。どちらも普通ありえないことだ。また、師匠といるといらんもん、霊とかオーラとかが当たり前に見えるようになった。まあ、霊の見える見えないは、ラジオの電源やチューニングと思っていただければいい。結局私は、お祓い方法や気のコントロール方法、気の飛ばし方から吸い方、入れ方は身につけた。もともと素質はあったらしい。そして、私は8番目の弟子になり、いつしか師匠でもあり友人という奇妙な関係のまま一緒に住む。この時、性的関係全くなし、ある意味奇跡だ、ようになった。また、この8番目の弟子、という意味は、厄介な意味があることを、師匠の師匠から後々知ることになる。ちなみに、師匠とはいつしか恋人兼友人となり、恋人になった後、私の霊感はものすごく上がりました。今でも、あそこに何々がいるよ、と言うと叱られたり、逆にいるとところに、師匠が決め試しで行ったりと、まあ楽しい関係でした。過去形なのは、ある事件が今年起きたからなんですが、ちなみに彼の占いと人を見抜く目はすごい。かなりの確率、まあ彼が弱った時以外はめちゃくちゃ当たるから不気味です。また後日いろいろ話しますね。次、時を止めたがる男。夜中に電話で起こされた。何かの縁だ。その電話の主関連の話をしよう。肩が重い。これは師匠と出会って1ヶ月くらい。まあ去年の秋頃の話。師匠とはまだ師匠と弟子の関係で、気の修行や、ついたものを払ってもらっていた。実は、師匠と会う前から、夏頃、3ヶ月前から、変な現象に悩まされていた。お守りや腕時計が、 突然弾け飛ぶという現象と、歩いていたら車道に引き寄せられるという現象。まあ最初のうちは不良品や偶然と思っていたが、時計が3つ、お守りの術のブレスレットが3つ、計6つが壊れ、車に轢かれそうになり、師匠に助けてもらったことが頻繁になった。車はともかく、いくらなんでも3ヶ月のうちに6つも壊れるのはおかしい。しかも、買って3ヶ月も経ってなかった。困り果てて、師匠に相談したところ、お前の時を止めたがっている奴がいる。男がついているぞ。どんな用紙か聞いたところ、愕然とした。師匠が会ったこともない元彼の容姿そのもの。もちろん元彼がどんな人だったかもその時は教えてない。前々から師匠は教えてもない祖父や友人などの容姿や雰囲気を言い当て私を驚かせていましたが、師匠が会ったこともない元彼の容姿そのもの。ではなぜ元彼が私に取り付いているのか。思い出したのは彼の口癖。今の容姿のお前が好きだ。時間が止まってほしいくらいだ。はじめは一目惚れで付き合いましたが、ナルシズムの強さと性格があまりよろしくなかったので、ほとんど連絡を取っていなかった。だが、彼はまだ、未練があるのだろう。どうすればいいか師匠に泣きついたところ、彼にはっきり別れを告げろ。元彼に私は怯えていたが、師匠の手伝いもあり、別れを告げてからは怪現象はなくなった。だが、今でも元彼から連絡があったりすると、お守りが壊れたり、肩やお守りが重くなることはよくありますが、長文失礼しました。お休みです。肩が重い。次、操り人形。では、シャレコアらしい話を一つ。幼い頃、両親が離婚するまで、私はいわゆる、ブルジョワジーな家庭であった。だが、私の幼い頃の記憶はモノクロであり、むしろ思い出せないものが多い。なぜなら、家族全員、実父から虐待を受けていたからだ。そのせいで、感受性が高められたのか、または母方の家系か、普通人には見えない何かが、頻繁に見えていた。一軒家に住んでいたが、裏になんと墓があった。そのせいか、二階へ通じる階段に見知らぬ子供が座っていたり、部屋で寝ていたら、窓に巨大な凄まじい形相の女が私を睨みつけていたり、誰もいないのに二階から走り回る足音が聞こえたり、怪奇現象にはこと書かなかった。そんな中での話。実母と実父が別居し、離婚話が続く中、私はたまに実父と母にこっそり会っていたりした。実父は暴力と可愛がるさが激しく、小学生の私にお小遣いも価格の値段をくれた。だがそれと並行してストーカーから嫌がらせも受けていた。その嫌がらせは大抵私が父と会った日の前後だから、母も私が父とこっそり会ったら大概バレていた。ストーカーの正体は母は分かっていた。それは 結婚する前から父と付き合っていた父の患者。その人から母や親族は嫌がらせをたびたび受けていた。父が愛人がいながら母と結婚したのは、母方の家庭が地元では有名な資産家で、その金目当てであったのだ。また父は女の子供、私や生後間もない妹より男の子供、兄を溺愛していた。なぜなら、女は嫁ぐから自分の老後の面倒は見ないが、男、長男である兄は老後の面倒を見るという歪んだ考えにあった。だから母や私はたびたび死に殺されかけたことがあった。そんな中、別居して兄が父に引き取られる前、母と私、妹、兄と暮らしていたとき、私は風呂に入ろうと脱衣所で服を脱ごうとしていた。そのとき、廊下に黒い人が立っていた。体型は兄にも母にも似つかない、背の高い、筋肉中背の男性であった。私はひっという声を上げ、風呂をほっぽり出し、家族のいるリビングに行った。黒い人がいた。その時は誰も相手にせず、見間違いということになった。時間を遡り、小学3年の時、私は頻繁に右足ばかり怪我をしていた。そんな中、私は塾に行く途中、車との衝突事故に遭った。普段は母が送ってくれていた。だが、偶然その日は用事が入り、母が迎えに来れなくなり、さらに雨の日で見通しが悪く、道路を友人と横断した中で、私だけが車にはねられた。派手な傘を差していたのだが、その子は友人によれば10メートル飛ばされた後、偶然事故を目撃した近くの店の方や通行人の方が道路の真ん中にいた私を道路の端まで移動させ、救急車にて運ばれたらしい。母はいつもなら迎えに行ったのに、と悔やんでいた。ちなみに一歩間違えれば植物人間でもおかしくない事故だったらしい。その後、父の勤める病院に転院し、寝たきりで暇な日々を過ごしていたある日、私は顔にガーゼをかぶせるという、不謹慎にも程がある遊びを行った。顔にガーゼをかぶせ、辺りを見渡し、窓を見たその時、窓の外に女性が立っていた。私は慌ててガーゼを取り、布団の中でガタガタ震えていた。ここは4階だ。しかもベランダなんかなく、人が立てるスペースなどない。そんな中、父が私の部屋に来た。私は父にそのことを話したが、気のせいだとなだめた。その時は、翌日父が部屋に来た。そしてその霊がどんな容姿か尋ねた。どうやら隣室の老人も同じものを見たというのだ。だがその時は何かわからなかった。そして月日は流れ、離婚の調停の日、母があることを語り出した。私が最初に話した脱衣所での男性を母も妹も見たこと。 ストーカー被害に困り果て、疲れていたこと。あの一軒家で、母も妹も、霊をしばしば見ていたこと。初耳だった。私を怖がらせないよう、配慮していたのだ。だが、離婚調停時、父の浮気調査のビデオを見て、私と母は愕然とした。あの黒い服の男と、病院と実家の窓で見た女性が映っていたのだ。話によれば、黒い服の男は父の浮気相手の婚約者で、母にどうにかしてほしいと連絡が来たこともあったらしい。一方、その浮気相手の女は、私は父に会うたび、父や母の車に釘を刺してパンクさせたり、家の敷地内に藁人形、しかも私や母の顔写真をつけ、釘を刺したものを投げ込んだりしたらしい。つまり、今まで見たのは父の浮気相手とその婚約者の生き霊だったのだ。その後、離婚は成立。一軒家から引っ越しし、大学に通うまで、ぱったりと霊は見なくなった。私と妹は、母方に着いた。現在、兄は父に引き取られ、何年も、医師浪人生となっている。兄が、頭が悪いわけではない。私立や国立の地方医学部に何度も合格している。だが、行かない理由はただ一つ。父の目の届く場所に大学がないから。あくまで私たち家族は父にとっての操り人形でしかなかったのだ。今、化粧ポーチを見たら、新品の鳩と刻まれた画鋲が出てきた。最近師匠は体調を壊すし、メールの文章も変だし、私も肩が痛くなったし、何かやばい話したかな。マジで怖い。余談だから、暇な人は読み飛ばしてくれ。小学生の時の事故。私は事故に遭った時、周りに立ち上がった教材を必死に集めていたそうだ。あと、事故に遭った瞬間、ガードのポーズを取っていたから、足の骨折だけで済んだらしい。無論記憶にない。あと、事故に遭った後、視力が 0.01 から1.0 になるという奇跡があった。だが今は右足に軽い生活に支障のない後遺症があるが、その後も主に足ばかり事故や怪我に遭う。上半身は全く無事。まあ一度だけ例外があったが、
ノイズフィルター
、ノイズフィルター
、
ノイズフィルター
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 、ノイズフィルター
、ノイズフィルター、
ノイズフィルター、ノイズフィ
ルター。いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
正しいとか間違いとか DY デジタルシングル L&P iTunes ストア、Amazon Music などを通じて発売中。